舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから私ゆっかがお届けしております。ナナコチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。さあ、それではここで本日の町人をご紹介いたします。舞鶴市西消防署より中西孝則さん、菊池俊明さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はお二人お越しいただいております。今日はね、9月7日ということなんですが、まもなく9月9日は救急の日ということでね、こちらはどんな日なんでしょうか。
はい、毎年9月9日は救急の日ということで、救急医療と救急業務に対する、市民の正しい理解と認識を深めることを目的として定められました。
はい、
はい、また、9月9日から15日までの1週間は、救急医療週間として全国各地で応急手当の講習会や、救急のイベントが開催されています。
はい、ということでね、9月9日から15日までは救急医療週間ということで、全国でいろんなイベントが開催されるということなんですが、ここ舞鶴でも早速ね、明日明後日イベントが実施になるんですよね。
はい、舞鶴市消防本部では西舞鶴地区、東舞鶴地区において応急手当や心肺蘇生法の PR 活動を実施します。
はい、
日時場所についてなんですけども、西舞鶴地区が9月の8日土曜日、明日ですね、
はい、
10時から12時まで、伊佐津のショッピングセンター佐藤バザールタウン舞鶴店で救急フェスタ2018を実施します。
はい、
こちらのイベントの内容なんですけども、クイーン舞鶴の皆さんを一日救急隊長に任命して、一緒に PR 活動を実施します。救急隊員による、救急現場の活動の展示や心肺蘇生法の体験、それから救急車や救急隊員が使用しています資機材の展示、また防火衣や消防活動服を着ての記念撮影コーナーも設けておりますので、ご来場いただきますようよろしくお願いします。
はい、ということで、まず西舞鶴地区が明日の開催ですね、9月8日土曜日の午前10時からお昼までですかね。
はい、
はい、佐藤バザールタウン舞鶴店にて、救急フェスタ2018が開催されるということなんですが、場所は駐車場あたりになるんですかね。
ですね、バザールタウン舞鶴店さん の中央出入り口の方ですね、園芸コーナーな物置が置いてある周辺、はいはいはい、を使用させていただきまして、実施いたします。
はい、ということで、園芸 と、ATM の間ぐらいですかね。
そうですね、
はい、あの辺りで実施になるということなんですね。
はい、
クイーン舞鶴も参加されるということなんですね。
はい、クイーン舞鶴3名おられるんですけども、明日はちょっと都合で2名の方に、
はい、
来ていただいて、一緒に PR 活動をさせていただきます、
ね、チャット祭りの時に新しく今年度のクイーン舞鶴決定になりましたけれども、その中から2名の方明日お越しになるということなんですね。はい、そして1日救急隊長ということで任命式がまずあるということなんですね。でその他にもその救急車も展示があるということなんですね。
はい、そうです。救急車も展示しておりまして、実際に座席に乗っていただいて、記念撮影とかもしていただけますので、
はい、
あまり機会はこういう機会はないと思いますの で、
そうです
ね、はい、ぜひお子さん連れとか、はい、お越しいただきたいと思います。
もうお子さん救急車大好きですよね。
そうですね、はい、
実際に本物の救急車の座席に座ることもできるし、一緒に記念撮影することもできると、
はい、
はい、いうことなんですよね。そして他にもその救命処置体験コーナーなどがあるということなんですが、明日は中西さんと菊池さんも行かれるんですか。
はい、実際行かせてもらいます。
はい、どんなコーナー担当されるんでしょうか。
私はですね、救急訓練人形のそばにおりまして、
はい、
実際に救急の講習を体験しに来られた方 の、うん、担当させていただきたいなと思っております。
はい、菊池さんはその救急人形のコーナーにいらっしゃると。それで心肺蘇生法とかですか。
あ、そうです、
うん、
そうですね、呼吸や心臓が止まった方に対して行う救命処置があるんですけども、
うん、
その、処置を、体験していただきたいなというふうに思っております。
はい、ね、もしね、その普段生活していて急に目の前にそういう方が現れた時に、やっぱりそういうふうに あらかじめ体験しておいたら、あの時こうして教えてもらったことをやってみようというふうにね、さっと動ける方が一人でも 増えたら助かる命も増えそうですよね。
そうですね、
はい、はい、ということで明日はお二人も参加されるということですね。こちらが西舞鶴の、バザルタウン舞鶴にての開催です。そして東舞鶴でも9月9日日曜日に、はい、イベントがあるということなんですけれども、
はい、東舞鶴地区が、9月9日の日曜日の10時から11時50分まで、
はい、
こちらの南浜町のショッピングセンターラポールにおいて実施します。
はい、
こちらのイベントなんですけども、舞鶴市東防災協会と舞鶴市東少年消防クラブの皆さんとの、PR 活動、それからプッシュ講習、うん、あと応急担架の体験、
うん、
それから119番通報の体験、救急車クイズなどの多くのイベントを予定しています。
そしたらこの西と東で内容が違うんですね。
そうですね、少し違います。はい、
なのでね、この9日の、日曜日の方はプッシュ講習ですとか119番通報体験ですとか、救急車クイズなどがあるということで、この西舞鶴のイベントとは内容が異なっておりますので、ぜひね、あの連続で参加されても楽しめるんじゃないかなというふうに思います。で、場所がショッピングセンターラポールということなんですが、これは室内でしょうか。
あ、はい、室内の、メインの中央 のエレベーターがあるところですかね、はい、そこでやると思います、
はい、ちょっとこの FM 舞鶴のサテライトスタジオがあるあたりですね、1階のセントラルコートでの、実施ということですね。そちらの方に午前10時から11時50分頃まで開催されるということですのでね、ぜひお買い物がてら足を運んでいただきたいなと思います。そしてですね、こういったあのイベントのみならず、毎月あの定期的に開催されている講習もあるということなんですけれども、
はい、救急講習等の、案内についてお知らせさせていただきたいと思います、はい、市民の応急手当の、まあ、重要性なんですけども、こちらは、私たちはいつどこで、突然の怪我か病気に襲われるか分かりません。でそんな時に、家庭や職場でできる手当のことを応急手当と言います。
はい、
これは病院に行くまでに、応急手当をすることで怪我や病気の悪化を防ぐことができます。で現場に居合わせた方が適切な応急手当を速やかに行うことにより、傷病者の救命率が向上することは、明らかになっております。
はい、
ただ、救急隊が到着するまでの時間内に応急手当が、されずに、放置されていた事例も少なくはありません。あの救急車の到着時間は全国平均で8.5分と言われています、
はい、
この時間内にやはり応急手当が実施されなければ助けられる命も助けられなくなります。救急車が到着するまでのこの空白の時間を埋められるのは、その現場に合わせた人しかいないため、応急手当が不可欠になってきます。
はい、ということでね、救急車を呼んでから実際に現場に着くまで、だいたい全国的に平均で 8.5 分かかるということなんですよね。でもやっぱりそのもちろんすぐ駆けつけてくださるんですけれども、その 8.5 分の間に何かできることがありますよね。でこれ発生してからすぐの方がやっぱり救命率も高いですよね。
はい、そうですね、うん、
なのでその場に居合わせた方がどれだけこの応急手当ができるかということで、この市民の応急手当の重要性ということを広く伝えていらっしゃるんですよね、
はい、
でこの講習が、毎月1回行われているということなんですが、次はいつでしょうか。
はい、次9月の講習会の予定なんですけども、
はい、
9月の22日の土曜日、
はい、
こちら18時から、21時まで3時間なんですけども、
はい、
西消防署の方で普通救命講習が、実施されます、
はい、
また9月27日の木曜日、
うん、
こちらは19時から1時間程度、東消防署の方で、プッシュ講習、
うん、
という講習を実施する予定になっております。
はい、ということで、夜間の実施ですので、お仕事帰りでも行けそうですよね。
そうですね、はい、
はい、今月は9月22日土曜日の午後6時から9時まで西消防署にて普通救命の講習、そして27日木曜日の、午後7時から1時間程度とおっしゃいましたね、東消防署にてプッシュ講習の、講習があると、はい、いうことなんですね。こちらはお申し込みが必要なんでしょうか。
はい、どちらもお申し込み、していただきたいんですけども、
はい、
お問い合わせなんですけども、
はい、
舞鶴市西消防署が0773、
はい、
の 77-0119、
はい、
東消防署が、0773、
はい、
65-0119 となっております。
はい、ということでそれぞれの、消防署までご連絡をいただきたいところですね。そして、年に1回の講習も間もなくあるということなんですけれども、
こちらは上級救命講習というのが、開催されます。
はい、
これは平成19年から、現在まで11回、実施しておりまして、現在受講者数は289名となっております。で、本年も、第12回応急手当上級救命講習を実施いたします。
はい、
こちらの日にちなんですけども、平成30年10月の10日の水曜日、
はい、
午前9時から、夕方の5時まで。
あ、結構長いんですね。
そうなんです、非常に長い講習になっていますので、はい、で場所については舞鶴市東消防署の、防災センターの方で、実施予定です。
はい、ということでね、上級救命講習、ね、8時間に及ぶ講習ということなんですが、そしたらこの普通救命講習を受けた方が参加できるということなんですか？
いや、必ずしも受けていただいた方が参加していただくのではなくて、うん、普通の一般市民の方、
初めてでも、
される方でも受け付けておりますので、
はい、
ぜひ参加していただきたいと思います。
はい、こちらの実施が年に1回ということですのでね、もうがっつり受講したいという方いらっしゃいましたら、ぜひこの機会に受けていただきたいなと思います。こちらも東消防署の防災センターでの開催ということですので、先ほどの東消防署の連絡先でいいですかね、お申し込み
でもいいですし、西消防署の方でも、
受け付けておりますので、受け付けてますかね。
はい、で受付期間なんですけども、はい、平成30年9月1日も開始されたんですけども、平成30年の10月3日水曜日までとなっております。
はい、
なおこちらちょっと定員になり次第、締め切りとさせていただきますので、そこはちょっとご了承いただきたいと思います。
は
い、
定員は何名なんでしょうか？
定員は30名になっております。
はい、はい、そしたらね、締め切りが10月3日までということなんですが、30名に達し次第締め切られるということですので、気になる方はお早めのお申し込みをお願いいたします。もう一度お電話番号をお伝えいたします。西消防署が 77-0119、 東消防署が 65-0119 番です。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ななこちゃったラジオ金曜日。本日はゲストに舞鶴市西消防署より中西貴則さん、菊池俊明さんをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。今日は西消防署からお二人お越しいただきましてね、あさってがちょうど救急の日ということですので、救急にまつわるお話を前半お伺いしたんですが、それではここからは少年消防クラブについて教えていただきたいと思います。はい、菊池さんお願いします。あ、マイクが入ってない、ごめんなさいね。はい、どうぞ。
あ、さあ、よろしくお願いいたします。
はい、
まず最初に少年消防クラブのご紹介をしたいと思います。
はい、
少年消防クラブといいますのは、舞鶴市内の小学校の5年生6年生の男の子女の子から募集を行いまして、1年間活動を実施しているクラブです。
はい、
で舞鶴市には舞鶴市東少年消防クラブと西少年消防クラブがあります。
はい、
何が違うかといいますと、舞鶴市に住んでおられる地域で分けられていまして、うん、東舞鶴中舞鶴地区にお住まいの方は舞鶴市東少年消防クラブ、
はい、
西舞鶴地区にお住まいの方は舞鶴市西少年消防クラブに入会いただくことになります。
はい、ということで、西と東に分かれているんですが、お住まいの地域によって分かれているということなんですね。
はい、はい、そうです。
はい、やっぱりね、この火災から身を守る術っていうのは、こう子どものうちから、ね、知識とか経験として積んでおくと役に立ちそうですよね。
あ、そうですね。少年消防クラブの目的としまして、火災予防や災害等につきまして学習や話し合いをすることで、火災防止や災害から身を守るための知識を身につけていただくこと、
うん、
またクラブ活動を通じて社会の一員であることを自覚していただきまして、心身の明るい少年少女として育てていただくこと、最後にクラブ委員会の親睦を深めていただくことを目的として活動しております。
はい、この、ね、活動なんですが、先ほど小学校 5,6 年生が1年間されていますよということだったんですが、その1年の間でどんな風に活動されているんでしょうか？
はい、少年消防クラブの活動につきましては、3月に入部式を行いまして、活動はおおむね月に1回程度の土曜日日曜日に活動を実施しております。
はい、
そして翌年の3月に終了式を実施しまして、1年間を通じて活動を実施しております。で、活動につきましてはいろいろとあるんですけども、火災予防に関する学習や消火技能の習得、身の安全に関する知識や技術を習得するような活動、クラブ委員会の親睦を図るような活動を実施しております。具体的に言いますと、消火や救急救助に関する研修を行っております。消火に関する研修としましては、消火器の使用方法、バケツリレーでの消火訓練、濡れタオルを使用した天ぷら油の消火訓練などを実施しております。救急研修に関しましては、身近なものを使用した外傷の応急手当や心肺停止状態の方に行う心肺蘇生法、 AED を使用した研修などを行いまして、そういった技術を身につけていただきたい、つけていただいております。
さまざまな活動を行っておられるんですね。そんな子どもたちにどんな風に育ってほしいですか？
そうですね、少年消防クラブの今後の展望につきましては、少年消防クラブを修了されたクラブ員たちが将来それぞれの生活する地域で防火防災に関する活動に関わっていただくともに、自分自身、また家族、そして地域を守っていくことができるような大人となっていただくこと、また安心安全な地域づくりに貢献できるような地域防災リーダーとして活躍されることを期待しております。
そうですね、ついにこの舞鶴でも先日台風21号があったり、あと昨日は北海道で地震があったりというふうにね、今年災害が続いておりますけれども、そういった何かが起こった時に、自分自身であったり家族であったり、またこう地域を守っていけるような大人になってほしいということですね。
はい、そうですね、
はい、ということでね、この少年消防クラブについて今日はねお話をお伺いしました。ここで一旦お知らせを挟みます。ななこちゃったらしお金曜日、本日はゲストに舞鶴市西消防署より中西貴則さん、菊池俊明さんをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。今ね、菊池さんの方から少年消防クラブについてお話をお伺いしておりましたが、こちらね、舞鶴市内の小学校 5,6 年生を対象に1年間さまざまなその火災予防だったり消火だったり、またはこう親睦を深めるような活動を、ね、されているというふうにお話をお伺いしたんですが、ではね、ちょっと今の話を聞いて参加してみたいわっていう方いらっしゃいましたら、これはもう途中参加もできるんでしょうか？
はい、途中入部も可能です。
はい、
でまた来年度の募集なんですけども、少し先になるんですけども、今年の12月ぐらいから、来年度の少年消防クラブの募集を予定しております。
はい、
募集に関しましては、各小学校にお願いをしまして、対象となる児童に学校を通じてクラブ員の募集要項を配布していただきます。で、対象となる児童につきましては、舞鶴市の小学校に通っていて平成31年から5年生、6年生になる男の子、女の子を募集しております。
はい、
また先ほど今申し上げました通り、途中入部も可能ですので、入部希望や入部に関するご質問、お問い合わせがありましたら、そうですね、西舞鶴地区にお住まいの方でしたら、舞鶴市西消防署まで、電話番号は0773770119番です。
はい、
で、中舞鶴東舞鶴地区にお住まいの方は、舞鶴市東消防署、電話番号は0773650119へご連絡をいただければ、少年消防クラブの担当者が対応いたしますので、よろしくお願いいたします。
はい、ということでね、この少年消防クラブに関するお申し込みお問い合わせは、お住まいの地域の、消防署にお電話でお問い合わせをということですね。はい、ありがとうございます。そしてですね、現在、防災センターでは水防展が開催中ということですね。
はい、平成30年の9月1日もすでに始まっておるんですけども、土曜日から平成30年の9月30日日曜日までの間、舞鶴市防災センターで平成30年舞鶴市防災センター水防展が開催されております。
はい、
9月に入りまして、台風シーズンや秋雨前線等の出水期を迎えにあたりまして、水害の被害を軽減するために、市民の皆さんが災害に対する認識を深めていただくとともに、万全に備えていただくことを目的として開催しております。
はい、
水害時に水や土砂の侵入を防ぐために用いる土のうの作成方法、うん、土のうの積み方などのパネルの展示や土砂が入った土のう袋を実際に触れていただくことができます、
はい、
開催期間中は9時から17時まで舞鶴市内市外を問わずどなたでも見学いただくことができます。また水防展と合わせまして防災センターで地震を体験する 3D シアター、うん、水消火器体験煙避難関係体験を、体験することができます。まあ、近年全国各地で台風や局地的豪雨により大規模な水害が多く発生しております。いざという時に備えて一度足を運んでいただければと思います。
はい、ということでね、現在、防災センターでは水防展が開催されています。台風ですとか大雨高潮による水害などの写真を展示しているほか、土のう袋があるということですよね。で実際にその使うときに、まあ、どんな重さなのかなっていうのをそこで感じていただくこともできるし、いろんな情報が得られるということですよね。なのでこういざという時の備えのために一度こう見学されてはいかがでしょうか。はい、そしてね、最後に中西さんの方から、ね、だいぶ涼しくなってきましたけれども、まだまだ熱中症の危険性があるということですよね。
はい、熱中症の搬送状況としまして、今年の夏は全国的に酷暑で、7月の全国における熱中症搬送人員は、昨年7月の約2倍となっています。でまた1ヶ月の熱中症搬送人員数と、死亡者数としては平成20年の、調査開始以降、過去最多となっております。それで舞鶴市においても平成20年の調査開始以降過去最多となっておりまして、はい、救急搬送人員数の年齢区分では、高齢者が最も多く、全体の約 50% を占めています。またですね、発生場所としましては住居、これが最も多くなっております。
はい、ね、この過去最多を記録したということですね、この舞鶴でも。で中ではこの高齢者の方がやはり半数を占めていたということ で場所もね、この熱中症といったらこうスポーツをされるときとか屋外で作業をされる方がなるものっていうイメージあるかと思うんですが、ところが逆に屋内で起こっているということなんですね。
はい、
うん、
室内の温度が、まあ、高い、まあ、それに暑さを感じにくい高齢者とかがエアコンをつけずにそのままにの状態でおられると、そういった時に、まあ、なりやすいということを言われています。
はい、どのように予防したらよろしいでしょうか。
そうですね、部屋の温度を、こまめにチェックして、まあ、室温28度目安にしてもらってエアコンや扇風機等を上手に活用していただきたいのと、
はい、
あと喉が渇く前に、こまめに水分補給を実施してもらう、あとまあ何かに熱中してしまうと、どうしても水分補給ができなくなってしまいますので、まあ、こまめにしっかりと、水分補給、また塩分も取ってもらって、備えていただきたいと思います。
はい、ということでね、もう9月に入りまして朝晩だいぶ涼しくなってまいりましたが、今日もね、の舞鶴市これまでの最高気温 30.6 度となっております。まだ暑い日が続きそうですので、熱中症というのもね、まだまだ油断できないですよね。特に高齢者の方にこの熱中症が多いということですので、まずはこの室温を28度くらいに保っていただく、もうここもうケチるところじゃないですよね。もうエアコンですとか扇風機ですとかもう入れていただきまして、快適な温度を保っていただくということと、あとはこう喉が渇く前にこまめに水分ですとか塩分を取っていただくということが予防につながるということですね。
はい、そうです。
はい、ということでね、特にこのね、高齢者の方気をつけていただきたいなというふうに思います。さあ、今日はですね、西消防署からお二人お越しいただきまして、明日から始まります救急フェスタ2018ですとか、水防展、現在開催中の水防展や熱中症予防などについてお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けいたしました。